が待ち遠しくなる。一歩先にある夢を近くに。 With a touch of love。
リスナーの皆様、お待たせいたしました。本日はここ日本の東京永田町にございます衆議院議員議員会館より、文部科学政務官副大臣をお務めになられ、多くの議員の中でも特に日本の教育についてエキスパートであり、長年深くお力を尽くしていらっしゃる劉博文議員をお迎えしてお話をお伺いいたします。劉先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに、先生、ハワイにお越しになられたことございますでしょうか？
はい、何度かね、はい、ハワイの方に遊びに行きました、
はい。
特に若い頃が多かったんですけど、
はい、
一番直近は確か私もちょうど今衆議院議員になって15年になるんですが、
はい、
確か当選した翌年だったかな、はい、その翌年妻と一緒に行ったのが最後で、
はい、
それ以降はですね、
はい、
なかなかちょっと行く機会がないという状況なんですけど、
はい、
その前はテレビ朝日でちょっとサラリーマンやってましたんでね、
はい、
その頃はもう毎年のように、
はい、
友達とみんなでゴルフをしに行ったり、
はい、
そういったことで仕事で出張したこともありますけれども、
はい、
結構ね、ハワイは大好きです。
はい、先生、ハワイでも、ハワイのイゲ知事が子どもたちの教育問題について、重要な課題として取り組まれていますが、劉議員がお考えの日本の教育において、早急に取り組むべき事項はどのようなものでしょうか？そして今までお取り組みになられてきたことを含めてお聞かせ願いますでしょうか？
はい、やっぱり私はこのずっとこの15年間文部科学委員会、あるいは先ほど紹介していただいたように民主党政権時はですね、文部科学省において大臣政務官、あるいは副大臣もね、務めさせていただきました。まず一番大事なことは、やはり今日本においても非常にこの格差、特にやはり家計が苦しい、ね、家に育つ子どもたちがたくさんいます。ですから私はまずは誰もが意欲があればきちんと学ぶことができる、その環境を作ることがやはり政治の一番の役割だと思ってます。で、その我々が政権になっていた時に、実は高等学校の無償化制度というのをですね、創設をし、私もその先頭に立ってまいりました。ただまだですね、これは今政権がまた自民党に戻って、しかし党派を超えてね、教育の問題は熱心な議員がいますので、今度は我々ができなかった残っている部分が、この大学をはじめとする高等教育機関での、ある意味ではね、返済をしなくていい給付型の奨学金制度、
はい、
これもね、今スタートしました。それとあとは今度就学前、
はい、
義務教育段階前の子どもたち、これは幼稚園でも保育園でもね、同じなんだけれども、やっぱりこういった幼児教育というものについての、無償化の議論が、この国会でいよいよスタートをしていくということになるんですね。ですからそういったですね、やっぱり一つは環境をきちんと整えていくということ、それともう一つはですね、もう今本当にこの科学技術の、ね、
はい、
もうものすごいスピードでこのイノベーションがね、進んでいるわけです。もう本当に破壊と、ね、創造みたいな世界ですから、だから実は大学を終えて、あるいは社会人になってからもこの学び直して、あるいは新しい、知識や、ね、能力技術を身につけていくという、生涯を通じて学ぶことができる環境をどうやって作っていくのかということで、実は私はね、それは大学をね、拠点にしながらそういった場をね、
はい、
なんとか広げていくことができないかということをですね、これからやっていきたいなというふうに思っています。
はい、先生、人づくりなくして国づくりなしという信条についてお聞かせください。
これも本当に初めて選挙に出た、15年前、このちょうどですね、2003年の11月に私初当選したんですが、その時以来ね、私のもう信念として、人づくりなくして国づくりなしと、これはもう本当にそのままで、どんなにね、これから日本も今人口減少の時代を迎えて、これをどう克服していくのかということが最重要課題です。ただ資源のないこの日本が今日の発展を遂げたのも、やっぱり先輩方ね、その我々の大先輩、お父さんやお母さんね、おじいちゃんおばあちゃんの世代が、本当に頑張ってきたから、 ね、今日のやっぱり経済発展があるし、また平和があるんだと思います。でやっぱり資源がないこの日本が成長するためにはやっぱり人の力なんですよね。まあ、人材立国としてこの人があって初めてね、成長をねしていくこともできるし、そういったね経済的な発展も遂げていくことができる。だからそのやっぱり支えとなるね人の力というものを今まで以上に、やはり人口が減っていくわけですから、ね、働く世代のね人数が減っていくわけだから、だからこそ一人一人の生産性を高めて能力を磨いていく、まあ、その人づくりがあって初めて国があると、まあ、いうようなことで、この信条をねこれからもしっかりと、ね貫いていきたいなと思ってます。
はい、留議員はよく日本で選挙前になると議員の先生がよく駅頭と言って駅とかに立たれて、立たれている姿をよくお見受けはするんですけれども、先生は選挙期間中に限らず1年間を通して選挙区内を早朝駅頭に立たれていらっしゃいますが、そのご様子っていうのを何度も拝見したことあるんですけれども、その信念というか3000回を超える駅頭の回数ということでお伺いしておりますが、いかがでしょうか。はい、
朝ですね、私の選挙区でいうと、ちょうど、15駅20箇所、中には南口北口ってね大きな駅分かれてたりしますんでね、そこを中心に駅頭での朝の駅前でのね、演説を私駅頭って言うんですけれども、やっております。でちょうど2003年の7月の29日に、これはもう選挙活動として、先ほど申し上げたように今度11月に選挙があるわけですけれども、その国政挑戦を、始めたと同時にね、最初の駅頭が7月29日でした。でそれでちょうどもう16年目に入ったわけですけど、当選以来も当選して以降もですね、週に 3,4 回、この駅頭活動をですね、続けております。ちょうど、10月の、25日で、3000回と、いうことになったんですけれども、もちろんね候補者であった時、まだ議員になる前、あるいは1回生の頃はねもう毎朝やってたんでね、最近はやっぱり国会がね開会中というのはどうしても平均すると3回ぐらい、閉会中はね、4日から5日やりますけれども、なぜ私がこの活動を続けるのかというと、実は朝の駅ってみんなね忙しいんです。しかしながらその時々の政治情勢に応じてね、皆さんがねこれは厳しいなとか、あるいは例えば私もの所属する政党なんかに対してもね、特に当時民主党でね初当選して民主党で政権交代してまた野肉だったと、いい時悪い時厳しい時たくさんあります。そういった時のねこの一瞬の視線とか、あるいはさまざまなそういったね私自身の定点観測なんですよ。今皆さんこのねある政策について政治不信がね募ってるなとか、あるいは非常に今ね期待を込めて見ていただいてるなとか分かるんですね、ずっとやってると。だから私自身の定点観測であることと同時に、朝なんでね忙しいんでなかなかねそこでご意見を賜るようなことはありませんね。激励はたくさんねおかげさまでねかけていただきますけれども、ただ実はそこで私のことを見たことがあるという人が今度はまた違った時に地域でねいろんなイベントだったり、あるいは地域を歩く中で由依さんよくね何々駅で見てますよと、それがきっかけになってその対話がね次への段階に進んでいくというね、一つのそういう私はねきっかけにもなる、ですから眠たい日もねもちろんねありますけれども、ただやはりそういった中でね駅頭でいろんな方々に声をかけてもらったり、あるいはまた今日もね皆さん元気にね、出勤してるな、通勤されてるな、あるいは子どもたちがねやっぱり通学するときにねこう明るくね挨拶をしてくれたりすると、非常に私も勇気をもらって、素晴らしい一日のねスタートが切れると、いうことで皆さんからはね大変だねなんて言われますけど、結構ね楽しんでやってます。だから続いてるんだと思うんですね。
はい、はい、留議員の選挙期間中に、選挙のお願いで駅頭に立たれている時に、小学生の子どもたちが、一生懸命人を分けて真ん前に来て、「劉さん頑張って」っていうことで朝 挨拶してもらってるっていう声をたくさん聞くんですけれども、先生その子どもたちが、先生が、年を重ねるたびに、大人になっていって、ランドセルを下げていた子が中学校になり高校になってきていると思うんですけれども、
そうですね、
はい、
まあ、だからよくね、私平日の、ね、朝以外にもちょっと時間があったりすると、はい、まあ、週末新百合ヶ丘っていう私の選挙区では一番の繁華街があるんですけれども、そこのショッピングセンターの前でこれはね午後の時間帯に、まあ、演説することあります。特にねそういった時にね子どもたちが一番声かけてくれるんですよ、
はい、
ね、昔そ今亜美さんがおっしゃったようにね駅で声かけてもらったとか、いろんなねイベントで、お会いしましたねとか、まあ本当にねやっぱり先ほどの人づくりなくして国づくりなし、まさに子どもたちの未来のためにね、私たちが何がやれるのかということが私自身のやっぱり原点でもあるんで、そうやってやっぱり子どもから激励をねいただくということはね本当に勇気づけられるし、またこういう子どもたちのためにしっかりいい政治やらないといけないなって思いますよね。
小さな子どもたちだけではなく、お年寄りの選挙区にいらっしゃる、お年寄りの方々もとても龍先生龍先生って言ってお声をたくさん駅頭に立たれているとかけていらっしゃることを見受けするのですが、その方々もすごく先生から元気をもらってるっていうことをよく取材で聞くことが多いです
ね、本当に嬉しいですよね。そうやってねやっぱり皆さんがね支えていただいているということがあって、まあ、今のね私もこういう議席を預かっているわけですから、まあ、やはり子どもたちからねお年寄りまで、まあ、いろいろとねこれからもやっぱり日本もね厳しい問題にね今も直面しているし、まあ、様々ねやっぱり国というものがねやっぱり平和であるということがあって初めてね人々のこの幸せがあるわけですから、まあ、そういった意味ではですねこの平和を守りながらですね、そしてまあ誰もがやっぱり希望を持って、特に子どもたちが夢を持ってやっぱりきちっと成長していくことができる、まあ、この日本に生まれてよかったなとこう思えるようなね社会を作っていきたいなと思いますね、
はい、まだまだお伺いしたいことがたくさんございますが、それでは最後に、日本ハワイそして世界の子どもたちに送るメッセージをお願いいたします、
は
い、
まあ、日本のね、子どもたちそしてさらにはハワイと、まあ、さらには世界へということですけれども、まあ、子どもたちにね私は国境はないと思ってます。そしてどこの地域のどこの国の子どもたちもその子どもたちが将来そのね国や地域をやっぱり担っていくわけですよね。であるからにはやっぱりそういった子どもたちがね日本はねまだ経済的に恵まれてます。世界中に目を向けると本当に食べていくことができない貧困にあえいでる子たちたくさんいます。あるいは命を落とす子たちですから、やっぱりどこに生まれても子どもたちがやっぱり幸せに、そしてやっぱり意欲があればきちんとね学ぶこともできるし、あるいはスポーツをすることもできる、夢を追いかけることができる、やっぱりそういう社会をね我々大人が作っていかなければならないし、まあ、子どもたちには、ね、無限の可能性があるんだということをですね、ね、お子さんにはみんな持ってもらいながらそういった夢をぜひ追っかけてほしいな、そして次の時代をぜひともね、また未来へ向けて切り開いてほしいなというふうに思います。
名残惜しい気持ちいっぱいなのですが、それでは最後に、劉議員に番組のタイトルコールをいただき、リスナーの皆様とお別れさせていただきたいと思います。明日が待ち遠しくなる、一歩先にある夢を近くに、そしてまた会う日までの気持ちを込めて、
With a touch of love, Mahalo。
本日のゲストは日本の政治家衆議院議員劉博文先生にお話をお伺いいたしました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。どうも。
明日が待ち遠しくなる、一歩先にある夢を近くに、 With a touch of love。